電気屋ウォーカーコーヒーショップパーソナリティのコーヒーです。どうぞよろしくお願いします。最近パソコンの雑誌を眺めたりしていますと Windows 7の話題にこと書きません。まさに今、パソコン業界、Mac の方はどうか分かりませんが、Windows 系のパソコン業界は、Windows 7のリリースに向けて、パーツメーカーもあるいは、ソフトメーカーもですね、注目をしているような状態になっていると思います。そしてもちろん我々ユーザーも Windows 7期待が大きくかかっているところですね。Windows Vista があまり振るわなかったということで Windows XP を使っているユーザーも大変多いと思います。かくいう私も Windows XP ユーザーですが、これから Windows 7のリリース、そして Windows XP のサポート終了ということで、心配なのが、どのタイミングで Windows 7に乗り換えていけばいいのか、そしてどれぐらいのコストがかかるのかっていうのも大変興味があるところだと思います。 Windows XP は有償サポートの時期に移行してきたわけなんですけども、 Windows 7前評判はとても良いですね。 Windows Vista よりも高速に軽い動作ができるというような噂もあり、あるいは操作面 OS としての仕上がりとしても大変いいようです。そして、XP で、起動していたソフトに対する、フォローもうまくできているようで、 Windows 7への移行は Windows、Vista の時代に比べてはるかにスムーズに進んでいくのではないかというのが大方の予想だと思います。ただ心配なのが、Windows XP のパソコン構成で7を入れた時にドライバーが対応してなかったり、パーツが全く認識されなかったりというような、そういう基盤の整備といいますか、ドライバーとしての対応の整備の進み具合にも一つ問題があると思いますね。それから、スペックとしてパソコンの性能としてさすがに Windows Vista よりは軽いとはいえ、新しい OS を積むことで全体的な動作が遅くなってしまうのではないかという心配もあると思います。それも Windows 7が実際にリリースをされて半年、1年、あるいは2年と時間が経つごとに不具合は解消されていくわけなんですが、それまでの間不安を抱えてなかなか大きな金額は投資はできないですよね。そこで今頑張ってもらってる XP パソコンを、もうちょっとだけ手を加えてあと何年か頑張ってもらおうというような考え方でやってます、このコーヒーショップ。前回はグラフィックカード、そして液晶モニターという作業領域ですね、実際に目で見る部分に大きく関わってくる部分のお話をしました。できるだけ少ないコストで快適な作業環境をということでしたね。実際に前回もご紹介しましたが、プリンストンのフル HD 対応23インチワイド液晶、私が使っている液晶ディスプレイですけども、大変に調子がいいです。今こうやってコーヒーショップを収録しているのはパソコンの前なんですが、それまではですね、例えばブラウザを1枚広げてしまうと何も他のものを表示できないぐらいの作業スペースだったんですが、今は広々といろいろなものを立ち上げてですね、快適な収録環境になってます。大変嬉しいです。グラフィックカードの方もですね、 AGP の8倍のグラフィックカードを使ってたんですけども、これもなかなか、頑張って仕事をしてくれているようで、最新のオンラインゲームをグリグリやるとかですね、あるいは、エンコードをビデオのコンバートをね、なんかいっぱいやるとか、そういうようなものに対してはスペックとしては足りないのかもしれませんが、日常使い、インターネットを見たりメールを見たり、文章作成をしたりとかですね、日常使いでは全く問題ない、むしろ性能を持て余しているぐらいの環境になっています。で、じゃあ新しい画面作業環境を手に入れたと、その次に、興味があるのは何か、これまた、動作に直接関わってくる部分ですが、ハードディスクなどに代表されるデータの記録媒体ですね、そしてメモリー、作業領域、作業を助けてくれるですね、メモリの部分、こういったところが次に興味が出てくるところだと思います。 このハードディスクやメモリも最近事情が大変変わってきてます。変わってきてるというかですね、考えなくてはならない幅が広がってきているといえばいいのかもしれません。特に私たちのように、一世代前の、マザーボード、一世代前のパソコンを使っている、人たちにとっては、もしかすると新しいものに買い替えた方がコストがかからないと。新しいというのは、マザーボードから見直した方がコストがかからないんじゃないのっていうような話もあります。なので単純に今の資産をできるだけ生かしてやるのが、安上がりなのか、あるいはそうではないのかっていうちょっとした不安というかトリックもあるんですね。その辺についても簡単に触れながら、今日はハードディスクやメモリーといった記録媒体の話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、早速まずはハードディスクのお話をしていきたいと思います。まあ、ハードディスクといいますか、メインで記録データを記憶する、記憶装置のことですね。私たちのような一世代前のマザーボードを使っていたりすると、パソコンを使っていたりしますと、ハードディスクはだいたい幅広のコネクターを使用する IDE というですね、IDE 接続をするハードディスクが、多いと思います。実際私のパソコンの中には2台ハードディスクが入っておりますけども、どちらも IDE 接続のハードディスクです。この IDE 接続というのはですね、もうすでに終わってしまった接続の規格だと思ってください。今はもう新しくですね、 SATA という規格に変わっています。この SATA の規格はもう実はこれが、SATA の1が終わって、 SATA の2というのが最近新しい、マザーボードでは搭載されている規格になります。何が変わってくるかと言いますと、IDE の接続よりも、コネクターが大変細くなっています。なんかコンボをのしたような幅広のケーブルだった IDE 接続の時代から SATA の時代です と、正確ではないですけども、ケーブルの幅が2センチあるのかな、ないのかなぐらいの薄くて細いケーブルに変わってます。ケーブルが幅が広かろうが狭かろうが、パソコンの中にしまって接続してしまえば同じではないかとおっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、これは大変に、大事なポイントですので、覚えておいてください。このケーブル幅が変わってくると何がいいかというと、パソコンのケースの中でケーブルが取り回しが大変良くなるんですね。要はケーブル自体が細くなりますから、今までよりも整理しやすくなるといったところでしょうか。別にそんなバラバラでもいいよとおっしゃる方も多いと思うんですが、パソコンの中で最もパソコンに悪影響を与えると言われるものが熱です。 CPU もグラフィックボードもハードディスクですが、実は熱を発生しています。この熱をパソコンについている換気扇ファンが、パソコンの外に向かって排熱をすることによって、パソコンの中の各種パーツの温度が上がることを防いでいます。この時空気の流れ、エアフローというのが、大変に、問題になってきまして、例えばグラフィックボードも、ファンがついてますね。最近のものは、CPU は当然ファンがついてます。場合によってはハードディスクにクーラーをつけたりとか、それからですね、メモリなんかも、ヒートシンク付き、その熱を放熱する板がついているものがあったりしますね。これらはそれぞれの部品部品の熱を排出するための換気扇ファンです。それぞれが排出した熱というのはパソコンのケースの中に滞留します。このパソコンのケースの中に溜まっていく熱を効率よくパソコンの外へと出していかないと、それぞれのパーツごとについているファンがどれだけ仕事をしてもパソコンの中の熱は下がらない状態になってしまいます。なのでこのエアフローというのは大変大事なポイントなんですね。それを考えますと、エアフローの考え方から言いますと、IDEで使ってたケーブルっていうのは風の流れを完全に遮断してしまう、邪魔をしてしまうようなコンボだったわけです。 この昆布が細く紐状になってですね、空気の流れを阻害しないようになるというだけでも SAT を選択する価値は十分にあると思います。まずこのケーブル幅が違うということを覚えましょう。そして2番目に、SAT と井手の違いですけども、井手っていうのは1本のケーブル、1本の、コネクタと言えばいいのかな、引き出し口といいますか、マザーボードから井手のコネクタケーブルを挿してハードディスクにつなげるんですが、1つのケーブルから2台のハードディスク、あるいは CD-ROM とか DVD ドライブとかにつなぐことができました。 SATA では1本につき1台のハードディスクとか、CD をつなげます、 DVD をつなげます。なので SATA のコネクタ数イコール SATA に接続できるハードディスクとか、DVD ドライブの台数になりますので、そこも一応頭に入れておきましょう。まあそうは言っても通常の場合は DVD や CD などのそのディスクを読み書きするためのドライブ、それからハードディスクドライブがせいぜい2台ぐらいなので、3つもあれば通常はことが足りると思います。で、皆さんのパソコン型番とかを調べていただいてマザーボードをチェックしていただきたいんですが、ある程度昔のものでもこの SATA のコネクタポートがある場合があります。私のパソコンも調べてみましたら SATA のコネクタポートが2つ存在してました。なので皆さんの今使っているマザーボードでも SATA が使える場合がありますので、もしハードディスク買い替える可能性があれば、この SATA の規格について一度調べてみるといいと思います。そして、今度は見た目じゃなくて性能的な問題ですが、 SATA、井手と比べて何が違うのか、転送速度が変わってきます。まあこの転送速度、つまりそのパソコン CPU とかそのパソコン他の機械とハードディスクのデータのやり取りの速さが変わってくるんですね。まあこれは SATA の方が速いよって覚えてもらっておくだけで十分だと思います。さらに言えば SATA よりも SATA2 の方が速いよっていうだけですね。まあ具体的にどうのっていうことはハードディスクの性能とか、あるいは CPU や他の性能との兼ね合いもありますから、詳しくお話ししてもしょうがないと思いますので、それはその買うときに真剣にいろいろ雑誌とかを調べていただいて、自分の中で少しでも有利なものを選んでいただくということもあるかと思います。ただですね、まあ実際いろいろ調べて買おうと思っても性能がいいものは当然値段もいいので、あまり速さのことは気にしなくてもいいのかなというのが私の正直な思うところです。さあコネクタの幅が、ケーブルの幅が小さくなって、で、データの転送速度も上がりました。 SATA、 もう一つ注意しなければならないのが電源コネクタです。井手の時代から SATA に時代が変わりまして、電源のケーブルも取り回しがしやすくなりました。昔は4本ピンがついている白い、こうなんて言えばいいんだろうな、まあ四角形、長方形に近いような形をしたコネクタを使ってたんですが、これが大変抜き差ししにくいコネクタでして、まあ逆に言えばそれだけしっかり接続されてるんですけども、コネクタを取り外そうとしてた時にケーブルを引きちぎってしまうんだと思うぐらい、あるいは基板からコネクタの根元が抜けてしまうんじゃないかと思うぐらい大変に使いづらいものでした。それが SATA では見直されて、まあコネクタが使いにくいから見直されたわけではないと思うんですが、見直されてます。何を注意しなければならないかというと、皆さんがお使いの電源ユニットにその SATA 用のコネクタが存在してない場合があります。もし、電源の定格容量が十分であれば、変換コネクタだけ買ってくれば大丈夫です。そんなの300円とか400円とかその世界だと思いますので、ハードディスクを買い替えるときは合わせてコネクターの部分も確認しておくといいと思います。さあ SATA についていろいろお話をしてきましたが、さっきからチラチラと言ってますけども、 SATA2 種類あるという話をしてますね。 SATA と SATA2、 この2っていうのは実は正式な呼び方じゃないんですね。 SATA にもいろんな規格がありまして、 現在主流のものが、まあ、2種類あるんだということで考えておいてください。数字が大きければ新しい世代だと思ってもらえればいいと思います。その程度の単純なものです。 SATA はどちらの場合も互換性があります。例えば皆さんのグラフィック、マザーボード、が SATA の1、初期型にしか対応してないとして、最近主流で売ってるハードディスクは当然 SATA2 対応のものがほとんどです。で、じゃあ使えないのかと言ったら使えます。転送速度が変わるだけなので、多くの場合は、そのまま使っていただいて問題ないと思います。ご安心いただいて大丈夫です。じゃあハードディスクの選び方どうしたらいいのかということになると思うんですけども、まず一つは当然ハードディスクの容量ですよね。昔は20ギガ、30ギガ、40ギガ、80ギガとですね、2桁台のギガバイト数のハードディスクが主流だったんですが、最近は容量の小さいハードディスクを探す方が大変です。まあ、100ギガ、120ギガ、250ギガ、500ギガと、まあ、ギガ数は決まりはないんですけども、その辺の100ギガから500ギガぐらいのハードディスクが現在のマーケットの主流になっています。上を見ればキリがないですね。どんどんハードディスクの容量が上がってますけども、皆さんが買い替える場合は、まあ、250ギガから500ギガぐらいのハードディスクあたりを狙っていくといいと思います。というのもですね、実はハードディスク、容量が少ないから値段が安いということではなくなってきています。今その市場に多く流通しているものであったり、あるいは市場に多く流通していたものが、世代交代や新しい、ハードディスクの登場であぶれてしまったりといったような部分の値崩れが激しくてですね、マーケット全体にの絶対量が少ないものは値崩れしないという傾向にあります。なので、台数が多いギガバイトの容量のところ、250ギガとか、その前後ですね、の価格が下がる傾向にあります。これはもう実際に、皆さんがお買いになるところで確かめてみてもらうしかないんですけども、250ギガでも4000円を切るようなハードディスクも売ってたりしますので、容量イコール価格ではないということを頭に入れておきましょう。で、最後にハードディスクを選ぶ上で、気にしておきたいのがキャッシュですね。キャッシュっていうのはハードディスクの中にあるメモリです。皆さんがお持ちの USB メモリのようなものですね。で、何をしてくれるかと言いますと、ハードディスクはディスクが回転して、データの記録や読み出しを行いますので、物理的にそのレコードや CD のように回転するわけですね。それをあちこちから読み出してくるために時間がかかる。じゃあでも同じデータを何回も何回も繰り返し使う場合が当然想定されるわけです。そういった時に一回読み出したデータをそこのメモリに置いておくんですね。そうすると、もしそのメモリに置いてあるデータを読み出しに来た場合は、わざわざディスクを回さなくてもそこのメモリから読んでってくれるということで、読み書きスピードの高速化が期待されます。単純にこのメモリ、キャッシュメモリーの大きさは大きければ大きいほど効果が高いというように考えていただければいいと思います。まあ、8ギガも積んでれば、十分効果は期待できると思いますね。16ギガとかその上を積んでると、もうフラッシュ、ハードディスクのキャッシュメモリーとしては大変大型のものになります。逆に8ギガより低いものであっても性能的に極端に劣るかと言われれば、我々が使っているレベルではそれほど大きな違いは感じないと思います。まあ、そういった形でハードディスク買い替える際は、SATA の250ギガバイトぐらいのところを値段に応じて、あるいは皆さんの環境に応じて考えていかれればいいと思います。ちなみに、じゃあ井出はないのかって言ったら、井出のタイプのハードディスクも売ってますけども、最近、絶対数がかなり少なくなってきてますので、値段が高止まりしている部分があると思います。なので、できる限りですね、井出のハードディスクは皆さんの選択肢から最初から外していく方が無難なのかなというふうに思います。 イジコーヒー、アシスタントリスネーチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト。気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツの買い替えのコツから掃除機、炊飯器の選び方まで、さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。さあ、続いてハードディスクの代わりに最近注目されているのが SSD と呼ばれる記録媒体ですね。これは、ハードディスクが、先ほど言いましたディスクを回して記録読み書きをしているものに対して、ハードディスク自体をメモリで組んじゃしまえというような、一昔前から考えれば非常に大胆な発想なんですね。これも、最近になってようやく値段がこなれてきまして、民間人というか我々のレベルでも、買えるレベルになってきました。ただまだまだ高いのと、あと決定的なメリットデメリットがありますので、そこを注意していきましょう。まず SSD はですね、読み書き書き込みに対してですね、制限があります。なんだそれやって話ですけども、 MLC と SLC という2つのフラッシュメモリーが SSD には使われています。このメモリによって MLC であれば1万回まで、1万回読み書き1万、書き込みかな、書き込み1万回です。で、SLC が書き込み10万回までの、保証がされていると。一体それがどれぐらいなのかっていうのはちょっと私も調べてないんですが、例えば MLC で言えば1万回書き込みが終わった時点で、さて壊れてしまうのか、あるいは壊れる危険性が限りなく高くなるのか、よくわかりませんが、大変この今までのハードディスクもう何年も使ってるよっていうのに比べればかなり心配ですよね。ただ、例えばです、OS を入れる起動ドライブに、この SSD を使う。そうすると読み書きはディスクを回しませんから、ハードディスクと比べ物にならないほど速くなります。そして大事なデータは今までのハードディスクで D ドライブに全て保存してしまう。そして、C ドライブ、OS が入っているドライブは定期的にバックアップを取っておくという形にしておけば、もう要はだからいつか壊れるっていうことをきちんと念頭に置いた使い方をしていけば、高速な起動、 OS が入っているドライブはものすごい早く動作するようにしておいて、データは安全な、少しゆっくりでも安全なドライブに入れておくということで使い分けができると思います。ただ値段帯的にはですね、まだまだ高くて、例えば32ギガで、1万円前後ですね。あとはその性能によってはピンキリで、8万円9万円っていうようなドライブもザラにあります。ですから、XP でなんとかしのいでいこうという我々にとってはちょっと高い買い物かもしれません。ただ、シリアル ATA 例えば2がついてる、あるいはシリアル ATA1 でも、比較的そんなに古くない、マザーボードを使っていて、他に別にいじるとこもないなって思っている方は、SSD の効果を実感してみるといいかもしれませんね。 CPU もまあそこそこの、動作クロックだと。でメモリーも一番最初十分に買っておきました。で、XP 使ってるんだけども、もうちょっと早く動いてほしいなっていう人は、起動ドライブを SSD に変えることを考えてみてもいいかと思います。ただ、その読み書きのですね、得意不得意って増えてが SLC と MLC で大きく変わりますので、起動ドライブには SLC をつけて、 SLC のタイプの SSD をつけるといいような気もします。まあ、10万回の書き込みに対応しているっていうことですかね。まあ、この SSD の世界はもう日進月歩でものすごく速いスピードで、技術革新が行われてますので、ぜひお店の人とか、あるいは、インターネットの評価を見て、 際の生の情報を得てから購入を考えられた方がいいと思います。ハードディスクに代わる新しい記憶媒体、これが SSD ですね。さあ3つ目、今度はメモリのお話です。皆さんがパソコンに搭載されているメモリは、何ギガでしょうか、あるいは何メガでしょうか。 XP を使っている方でも、このメモリに対してあまり意識をされてない場合、何ギガ入ってたかな、何メガ入ってたかなっていう方は、もしかしたらパソコンの性能が、格段に良くなる可能性がありますので、ぜひここはチェックしましょう。1ギガ程度のメモリの搭載では Windows XP は満足に動きません。メモリっていうのはですね、CPU が作業する、あるいはパソコン全体が作業するときに一時的なデータをどんどんどんどん置いていく場所なんですけども、この容量が少なければ少ないほど、一時的に置いときたいデータを一回ハードディスクにしまいに行きます。作業をしている最中にまた取りに行って、またしまいに行くという動作を繰り返すので、動作が非常に遅くなるんですね。なので十分な大きさのあるメモリを積んでおくというのは、XP に限らず全ての OS、 全てのパソコンで重要とされているところです。で、私も実際、つい最近までは1ギガのメモリを積んでましたけども、これを2ギガに変えました。2ギガに変えたところ、ほとんどですね、その一時的にその置きに行くという動作がなくなりまして、メモリー既存のその2ギガの中だけで、様々な処理を行ってくれるようになりました。それだけでもですね、実際もう早くなったっていう感じは強く感じなくても、一つ一つの動作がキビキビしてくるんですね。例えば、アウトロックのようなメーラーを開く、あるいは iTunes のようなその音楽管理ソフトを開く、あるいはインターネットエクスプローラーや Google の Chrome のようにブラウザーを開くといった時に、カチッとクリックをしてから実際にその画面が表示されるまでの速さっていうのが変わってきますね。あるいは、ウィンドウを一旦小さくしておいてまた大きくするといったような動作の時に、この動作の快適さが変わってきます。ただここでも注意していかなきゃいけないのは、ハードディスクの時と同じように、マーケットに溢れている絶対数が多ければ多いほど値段が下がるという現象がここにもあります。例えばですね、割と新しめのメモリーを見ますと、 2GB のもの2枚で合わせて 2GB のものを2枚合わせて 4GB で、例えばですね、4000円前後で販売されているものがあります。あるいは2ギガのメモリですね、これは1枚で2200円、ですからこれ2枚買えば4400円ですから、やっぱり4000円台ですね。で、最近のメモリは購入することができますが、我々のパソコンのように2昔前のメモリですと、規格が合わなくて、その規格に合うメモリを探さなきゃいけないと。そうするとですね、最近の最新のものですと、例えば4000円台で4ギガが買えたとしても、我々の世代のパソコン用のメモリだと2ギガでも4000円ぐらいしちゃうんですね。これも絶対量が少ないから、生産量が少ないからというのがまず第一にあります。あとはもう技術革新で、メモリは大変にこう細かくですね、スペックが分かれてますので、その新しければ新しいほどものほどこの技術がこなれてきているものですから、多分、製造コストも下がっているんだという部分もあると思います。なので、メモリの増設の時だけはですね、皆さん若干慎重になっていただいて、コストパフォーマンスを考えましょう。で、場合によってはですね、これは全てに対してお勧めできるわけじゃないんですが、中古のメモリを探してみましょう。最近中古の CPU、 中古のメモリというものがあります。例えばもう投げ捨てられてるようなパソコンですね、もう、リースで使ってたパソコンを大量処分するとか、あるいは家庭で使ってたパソコンをそのまま下取りに出してしまうという中古パソコンからメモリーや CPU だけ抜いてきて売ってる場合が結構あります。メモリーや CPU は直接手で触ったりすることがほとんどない機械ですので、物理的な損傷は少ないです。 ただ電気的にかなり酷使をしていたりとか、熱がね、高熱のところで使用してたとかっていうことで電気的にちょっと疲弊しているっていう部分はあるかもしれません。その辺は難しいところなんですが、もし皆さんがお使いのグラフィックかマザーボードで使えるメモリが、あまり安くなかったら、正規販売、その通常で販売しているものがあまり安くなければ、そういう中古のメモリを狙ってみる、冒険半分ですね、狙ってみるのもいいと思います。またメモリはデュアルチャンネルとかトリプルチャンネルとかっていう使い方がありまして、決まったメモリスロットに決まった差し方をすると、読み書きの速さが、単純に言えば2分の1、それまで1枚1個のメモリとして使ってたメモリを2個のメモリとしてこう平行に使っていくっていう使い方ができます。それは勝手にパソコンがしてくれるんですが、もしお使いの、マザーボードがこのデュアルメモリとかに対応してれば、それに合ったメモリの組み合わせで、買ってみると、メモリの恩恵がより受けやすくなると思います。さらに言えば、皆さんがお使いのパソコンのメモリ、今使ってるメモリですねが、例えば1ギガぐらいのものであれば、それと合わせて同じ規格、全く同じ規格のものを買ってくれば、増設するという形で使うことができると可能性があります。ただしメモリというのはですね、相性が結構シビアなものとして、同じようなものを買ってきた時でもうまく動作してくれない時もあります。なので、可能であれば、予算が許せばですね、メモリそっくり買い替えるというのがいいかなというふうに思います。目安としては、効果が感じられるのは2ギガ、2ギガのメモリを2ギガにするということがまず最初の目標です。で、それ以上負荷がかかるような作業をする、オンラインでこうゲームをするとか、あるいは 3D のグラフィックを取り扱うとかっていう、グラフィックメモリだけじゃなくてですね、そのパソコン全体の性能をフルに使っていくような作業をするということであれば、このメモリ2ギガではもしかしたらちょっと足りないかもしれません。そんな時は3ギガぐらい、あるいは4ギガぐらいですね。 XP は4ギガが最高です。それ以上はうまく使えません。4ギガでも持て余してしまうので、3ギガぐらいを目指していけば十分かなと。一般的に普通に使っている分では2ギガで十分ですね。ということで、ハードディスク、それから SSD、 そしてメモリのお話をこうしてみました。皆さんがお使い、そして私が使っている XP パソコンをあと数年頑張って仕事をしてもらって、うまく Windows 7が来られてきた頃に買い替えようということを考えるときは、ハードディスクもし買い替えるんであれば SATA の250GB、容量あたりを狙っていくと。そして、メモリーはもし 2GB よりも少なければ 2GB へ、することを考えてみると。そして、もうメモリーも十分だし、ハードディスクも買い替える予定もないしという方であれば、 SSD で遊んでみるというのも手だなと。そんなところが今回のお話です。さあ、前回のグラフィックカード、そして液晶ですので、今回はメモリーのお話全般、メモリーというかハードディスクやメモリーのお話を全般にしてきました。だいたいこんな形でですね、パソコン、今の XP パソコンを復活させるには十分なところかなと思います。電気屋ウォーカーコーヒーショップでは、パソコンに限らずいろんな電気製品、面白い家電の話をしていこうかなと思ってるんですが、何か、このポッドキャストを聞いての感想、コメント、あるいはこういうものを特集してほしいというご意見あれば、ぜひ、電気屋ウォーカーブログの方に、コメントをいただければと思います。電気屋ウォーカーコーヒーショップ、第2回目の放送となりました。ぜひまた次回、お楽しみに待っていただきます。